はい、シリアルトークです。今日は、草野さんが体調不良ということで、
はい、
僕と沼津さんで、やっていきたいと思います。はい、イントロをあの草野さんからもらうのを忘れていて、シリアルトークの概要を説明できないっていう
まあ、その中で頑張っていきましょう。
ちょっとニュース系の話をしながら進めたいなと思っていますと、じゃあ僕から、ちょっと始めますと、
はい、
僕が、見たのはアドウィークの、記事なんですけど、オレオって、まあ、あのお菓子のブランドが、あると思うんですけど、そこが、ブロックバスターと、最近コラボを、してまして、で、どういうコラボかというと、オレオがもともと2007年にデビューした、ケイクスターっていう、オレオの形をしてるんですけど、もう少し柔らかい、柔らかめのオレオっていうんですかね、ちょっとケーキ風なオレオを、ケイクスターっていうプロダクトがあって、それを2007年に出したんですけど、2012年に実は、販売を、停止していて、で、それを、ちょっと復帰させようと。で、復帰させる時の、まあ、いわゆるそのキャンペーンとして、じゃあ何を出すべきかと、まあ、少し昔の商品なのでノスタルジア的な、風味を出したいと。で、じゃあその2007年に元々デビューした年にまだ残ってるものってなんだろうって思った時に、アイデアが出たのがブロックバスター、だったっていうところで、今、まあ、ブロックバスターは世界に1店舗しか残ってないので、そこで、1月に、まあ、ブロックバスターでは、1日のイベント、をやったっていうところで、実際そのブロックバスターの、中の内装も全部変えて、3日間ぐらいかけてやったらしいんですけど、ブロックバスターって2001年から VHS ではなくて DVD に切り替えてるんですけど、うん、そこも全部、VHS に戻して、で、その VHS のその各 VHS のカバーっていうんですかね、を、なんか、嘘の映画ポスター、映画ポスター
パッケージの部分をね。
あ、そうですね、パッケージですね。うんうん、で、そこで、オレオのそのケーキスターを宣伝しながら、その、なんかちょっとスターウォーズにオマージしたりとか、ザ・ノートブックとかにオマージしたりしたものが、出ていますと。で、まあ、結果としては、250ぐらいのメディアが、取り上げていて、
すごいね。
はい。SNS、メディアのインプレッションベースで見ると3億以上。動画再生回数は1300万。を突破したと、いうところで、めちゃくちゃ、まあ、バズりましたと、っていうところもあって、であと去年か一昨年だったと思うんですけど、Airbnb がブロックバスターとコラボしたのって覚えてますかね。
なんか話しましたっけそれ。
いや多分話してはないと思うん
ですよね。話してはないですか。
ただあれも1週間か1日限りでブロックバスターで宿泊できる、
うんうん、
でそこがまあ、なんかそういうなんかキャンペーンも、
うん、ありましたね。
ありましたよね。
うん、
なんでまあそういうこともやったり、そのブロックバスターを活用してそのキャンペーンをやる、会社ってなんかちょっとずつ増えてるのかなと思っていて、うん、なんかそれがちょっとその場所の IP っていう概念が個人的に面白くて、今回ちょっと、共有したかった案件、ニュースですね。
ブロックバスターって昔はどこにでもあって、アメリカの人からすると、もうなんかブロックバスターと共に育ったみたいな感じなんですよね、多分。
そうですね。そうですね。
ネットフリックス以前の。
映画を見る場合は、もう映画館行くかブロックバスター行くかっていうレベルですよね。
うん、そうですよね。で、それがもうなくなっちゃって、みんなそこに対してやっぱノスタルジア、なんかその哀愁みたいなの感じてるんですかね、
う
ん
う
ん。
そうですね。やっぱり特にまあ、ミレニアル世代より上の層、まあ、ミレニアル世代とその上の層は、ブロックバスターで一部育ってる人って多いので、
うん、
なんで、まあ、そこに対してのノスタルジア感ってありますし、なんか、あとはストレンジャーシングスとか、
うんうんうん、
結構、最近の映画とかだと、そういうブロックバスターとか、ちょっと昔のことをうまく表現したりとかしてるので、
確かに。
まあ、そこでも、やっぱり、さらにノスタルジア感があったりとかするのかなと思いますよね。
なんかね、すごい ブラックバスター逆に人気なんですね、今。
まあ、今最後の店舗なんで、
一周回って。
なんか逆になんか、そこで DVD が売れなくても、単純にこういうキャンペーンを今後続けても、なんか全然儲かるのかなと思いますけどね。
確かに。TikTok とかで逆にその出てきたアイディアとかではないんですね、これは。
これはちょっと違いますね。前回はそういう話もしたんですけど、今回はちょっと違うっていうところで、単純にまあ、そのオレオのクリエイティブチームがそこを考えたっていうところですね。
このケイクスターは今後もずっと売っていくんですか？
とりあえずは売っていく予定っていうところですかね。
なるほど。
まあ、なので、まあ、こういうなんか戦略的な場所、っていうのを活用するっていうのは、一個のそのマーケティングの戦略かなと思ってまして、しかもそのブロックバスターってその、例えばニューヨークの街中にあるのじゃないので、でもその、やっぱりその SNS とかで取り上げてくれたりとか、その、オンライン上の、まあ、それこそ TikTok とか、そういうのがあるからこそ、なんか、すごい変な場所ですごいプロモーションをしても、結果バズる可能性ってあるっていうのが、なんか一個面白い戦略だなと思いましたね。
日本だとどこなんだろう、これ。まあ、蔦屋はね、まあ、蔦屋まだ結構あるんで。
そうですね。
蔦屋は蔦屋書店とか、ちょっと進化してるんで。
どこなんですかね、日本とかだと。なんか
ある？いや、まだ全然あるけど、なんか、カラカンとか、なんかカラオケとかも、やっぱ、学生時代よく行ってたから、そういうのとかなんかノスタルジー感じますけどね。
まあでもそういうなんか場所のちょっと思い出深いところのなんか場所を活用するっていう感じですよね。
そうですね。なるほど。
はい。この方はそんな感じですね。沼田さんは何かありますかね？
自分は、ソウルサビーっていう、まあ以前多分ニュースレターとかでも触れたことのある、コミュニティをスニーカー好きコミュニティを作っている、会社があって、アメリカの会社 で我々もちょっとコミュニケーションしたこともあるんですけど、彼らが、まあ、私まだ有料会員なんでそこでも見たんですけど、なんか何回かオリジナルっぽいスニーカーを作ってて、で正確には完全オリジナルじゃなくて、なんか、特定のスニーカーをベースにカスタマイズみたいな感じで。
そのソルサビの、例えば色合いを。
あ、そうですね。
入れた、その、まあ、いわゆるグッズみたいなものですよね。
はい、そうですね。それはなんか、多分メンバーシップを持ってる人に、なんかのみ、その、売るみたいなことやってて、はい、で、それがなんか今回4回目らしいんですけど、今回その初めて、完全オリジナル。
お
で、で、NFT もなんか売るというかドロップするのかわかんないんですけど、ちょっとまだ詳細がそこまで出てないんですけど、っていうのがちょうどなんか、ハイプビストになんか取り上げられてて、なんかそのコミュニティビジネスを、まあどうやってコミュニティをどうやってその、まあ、ビジネスにつなげるかみたいなのって、多分いろんな会社が考えてることだと思うんですけど、彼らはその一応メンバーシップ有料で、まあ、一応サービスの説明しておくと、その有料でサインアップすると、スラックのワークスペースに招待されて、そこでいろんなチャンネルがあって、新しいスニーカーの発売の情報がバーってあったり。
まあ、いわゆるあれですよね、転売する人たちは嫌っていうところで、
そうですね、
本当にスニーカー好きで、はい、そのスニーカーを、まあ、入ったりとか、そこのコレクションを、純粋に好きな人たちが、その、早めになんかいろんなものを購入できたりとか、そういうのを支援するようなコミュニティサイトですね。
はい。だから、こうやってやると、その、なんか、ボット対策、なんか、ボットに勝てるみたいな、なんか、ボット対策がされてるお店のリストがあったりするんですよね。ボットには勝てないから、ここだったら、ちゃんとその、人が買えますよ、みたいな。はい、そういうのまあ、いろいろ、ハウトゥーとかを、本当にスニーカー好きな人たちに対して、提供してくれるコミュニティなんですけど、なんかその、サブスクライブ収益以外の、なんか、収益源を、なんかこうやってちょっと、オリジナルスニーカーみたいなのも今後だから増やしていったりするのかなとか思って。
自社ブランドの展開っていうことですかね。もしか
したら。SS、そうですね、ソウルサビーの略なんですけど、まあだから、ソウルサビーとしてのブランドを作っていくのかなとかちょっと思ったり、まあなんかビジネスとしては全然違うんですけど、 あそこ何でしたっけ、ファーフェッチが買収したニューヨークの双方にお店がある、スニーカーのリセールの、ちょっと名前ど忘れちゃったんですけど、お店、大きなお店があって、
うん、
確かファーフェッチの傘下かな、ファーフェッチかゴートかな、の傘下の、ちょっと名前ど忘れちゃったんですけど、本当そこもなんかオリジナルスニーカーを、なんか、オリジナルのアパレルとかを販売し始めたりとかして、そこもね、すっごいファンがついてて、なんかコミュニティが形成されてる感じあるんですけど、それをまあグッズ、オリジナルグッズとかの方につなげてる動きっていうのが、ちょっと、興味深いなと思いました。で、NFT はどういう、いや、単なるアート的なものっていうよりは、なんか、何かしらのユーティリティがあるのかなと思って。
まあ、ありそうですよね。それこそ今後のグッズ、グッズとかその商品を、フィジカルの商品を出すときに先に購入できる権利を持ったりとか。
そうですね。なんか。
いろいろありそうですよね。
じゃあメタバースに進出みたいなことを書いてたんで。
それはバズるようなことですからね。まあでもなんか、僕も、去年、ソウルサビー有料会員だったんですけど、その時に多分 SS1、多分一番最初のあれはエアジョーダンでしたっけ？
エアジョーダンですね。ナイキのエアジョーダン。
あれを紹介してる時にソルサビのスラックグループ入ってたんですけど、面白かったのはそのスラックコミュニティでソルサビって運営されてるんですけど、そこにある日なんか急にそのズームの URL が送られてきて、でここに参加したらSS1のちょっとプレビューを見せますみたいなことで、それで僕も参加したんですけど、多分200人ぐらい多分参加してたと思うんですけど、そこでその社長の DP さんがその靴を見せて、その細かいところとかを全部見せて、でそこでその場でもうフィードバックをコメントがてら受けて、でそこでいろいろなんかじゃあ次はこうしようとか、なんかそういうことやってたので、本当になんかコミュニティが一緒に作ってる感があるっていうのは、なんかすごい、すごい強いビジネスだなと思いましたね。
それはなんか多分ずっと続けてるんでしょうね、SS1 から。なんか SS3 でも結構そういう詳細ななんかブログみたいなのが上がってたんで。
まあなんで、なんかこれの多分過去で一番うまくいったブランドだとグロシエとか、でクロシエだと多分2パターンですごいうまくいっていて、でまずはもともとメディアコミュニティからグロシエっていうブランドにシフトしたっていうところもあるのと、あと彼らって自社 のグッズを作っていたんですけど、最初は従業員向けのグッズだったと思うんですけど、それがファンが欲しすぎてそれをプロダクト化してそれを売り始めたって、それもなんかすごいなと思いました ね、
いや、すごいっす。さっきのお店ね、フライトクラブかな、多分。
フライトクラブ。スニーカーの売ってる。
そうそうそうそう。ちょっと、もし間違ってたら、また後で訂正しておきます。双方ど真ん中にでかいお店があるんですけど。フライトクラブで間違いないっすね。
でもそこも自社の。
自社の。
グッズを作ってる。グッズとスニーカーを作ってるってことですよね。
さっきのソウルサビの NFT は、まあ、割となんか王道な感じですね。その後のドロップに優先的に参加できるとか、イベントに参加できるとか、そういう、機能というか特典がついてるみたいなんですけど。
なんかそこってどう思います？グッズのままであり続けるのか、それともそのブランド化するっていう、多分、ちょっと違うじゃないですか。ブランド化すると結構本気でそこのプロダクトを開発するっていうところで、グッズだと本当にファンが、好きでいてくれてるからっていう概念で収まるんですけど、なんか、グロシエだと完全そっちに寄ったので、それはそれでいいパターンもあれば、なんかリスクはあると思うので、逆にいろんな、ブランドナイキさんとかいろんなブランドを扱ってるソウルサビーからすると自社のものを推し始めると、それはそれでなんかコミュニティがどうリアクションするのかも分かんないので、なんかそこのなんかどっちに寄せるべきだと思います？
なんか結局やっぱそこってコミュニティの反応を見ながら決めんのかなとかってちょっと思ってて、コミュニティの熱狂度合いとか、いやなんかこれ違うでしょうみたいな声があったら、なんか DP さんとか普通に辞めそうじゃないですか。なんかそこ、ちょっとその、どうなんですかね。そのコミュニティありきなビジネスなんで、本当に。この有料会員が主な収益源じゃないですか。はい、そこのなんか声とか聞きながら、最終的には判断していくのかなとかって。
そうですよね。でもやっぱり沼さんが言ったように、そのマネタイズとして新しいチャンネルになり得るかもしれないっていうところで、で、そこが多分、どっちを優先するのかっていうところもあると思うので、ある程度多分サブスクだとある程度限度はあると思うので、あのなのでこれ以上のスケールをするためにはどこに行くかっていうところなんですけど、例えば商材変えて、例えばホディンキーは絶対やらないと思うので、なんかグッズは作るかもしれないですけど、基本的にホディンキーが時計作るって、まず多分
そう、
高いクオリティの時計を作りにくいっていうところはあるので、多分なんかやってもコラボかなと思います
ね。まあ、あとはだから、なんかもしかしたらその NFT ってロイヤリティプログラムみたいなのとすごく相性いいので、こういうコミュニティビジネスとなんかうまくなんかハマるのかなとかっていうのも、ちょっと思いましたけどね。このサブスクライバーだけがゲットできるとか、ゲットした人だけがまた、入れる。なんかイベントがあったりとか、
なんかしかもなんか NFT とかですと、逆にそのなんか複数のなんかブランドごとのなんか NFT みたいなものをソウルサビーが作って、例えばなんかソウルサビーナイキメンバーみたいな感じで、そのナイキソウルサビーのナイキメンバーであればわかんないですけど、ナイキがもしロイヤリティメンバーシップを作るとそこも入れるとか、
あ
なんかそういうなんかうまくその複数ブランドを扱ってる良さをどう生かすのかっていうのが、多分今後ソルサビの特に NFT 戦略としては結構重要になってくるのかなと思いますよね。
そうですね。もしくはそのドロップ情報をいち早くそのシェアした人になんかトークンが配られる
そうですね。
ダオカみたいな
全然そういうのも考えられますよね。
一応ね、情報を出すのは基本的には運営の方なんだけどね、このソルサビはね、まあ、投稿たくさんして盛り上げた人みたいなの
を、そうですね、
評価されるとかはあり得るかもしれないですね、
でもそうすると多分スラックから離れないといけないっていう、
そうですね
ディスコードに行かないといけないとそういう課題はありますよね。
スラック無料プラン使ってますから。
そうですよちょっと過去の投稿が見れないっていう
あ、そんな感じですか。
了解です。なんかそれ以外ニュース系ではありますかね。まあシーンが調達してましたよね。
あ、シーンが、ああ、シーンの、そうっすね、今、10ビリオン違うか。
100ビリオンですよね。
そうっすね、100ビリオンですよね。
はい。
いやー、まあなんか、難しいっすよね。なんか世の中的にちょっと、無駄なものを作らない流れがやっぱある中で、結構ね、すごい数の商品作ってるじゃないですか。まあ、そのブランドやっぱりまあ、買いやすい価格っていうのもあって、すごいね、人気があるっていうのはなかなか、まあ、矛盾もありつつもなんか興味深いなって感じですけど。
そうですよね。だって、商品の平均価格が多分1000円ぐらいだと思うんで。
そうですね。
ああ。なんで、まあ、そこがちょっとそのサステイナビリティの課題でもありますよね。結果として、ほとんどの人は価格帯の方に寄ってしまうっていうのが多分現状としてあるので、なんで個人的にそのサステイナビリティの一番のそのハードルっていうのはその価格帯の部分だと思ってるので、そこをどう乗り越えられるかが一番の勝負で、消費自体は収まらないと思うので、なんでそれに対しての大量生産しながらどうサステイナブルに作るかっていうのが多分一番答えとして、まあ、なんか正しいのかなとは思ってますね。
ちょっと買ったことないんで今度見てみます。買ったことないくせに語るなよって。いや、なんかメンズの服とかあればないと思いますけど。
まあ、あるのはあると
思います、ね、あるんですかね。 ちょっと見てみます。
了解です。じゃあ今週はそんな感じですかね。
はい
はい、じゃあまた来週いつも通りのシリアトークで戻ってくれるように、
はい、ちょっと復活してくれることに祈って、
はい、草野さん戻ってくださいと。はい、そんな感じで、じゃあ今週は、はい、終わらせたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。